ボイス命なき者の声、
はい、
ミュンヒハウゼン症候群、
うん、
あのコードブルーの第4話でも出てきましたね。
ね、聞きなじみがありますね。
結構ね印象鮮烈でしたからね。
はいはいはい、
未だに覚えてますがね。他人の関心や同情を得るために偽の症状や病歴を作って治療を求め通院や入退院を繰り返す症状、
うん、
でまあ結局今回の場合は、
はい、
自分以外を傷つける代理ミュンヒハウゼン症候群。
おーね、そんなのもあるんですね、
う
ん、
ね、
お
まあ多くの場合障害対象は自らの子供であるため、
うん、
児童虐待と同列に挙げられることも多い。
お
でしかしながら障害行為自体は患者の目的ではなく、
うん、
手段として障害行為に及び、
うん、
自分に周囲の関心を引き寄せることで自らの精神的満足を他者から得ようとしているものであると、
うん、
子供が患者の障害の対象である症例では行為が反復継続し重篤な障害を負わされる危険があるので、
うん、
早急に対策を行う必要がある。
うん、あー、なるほどね、うん、
で障害の対象と患者を隔離すれば直ちに障害は改善する。
はあ、
まあそれはそういうことです
、ね、まあそう言ったらあの子供のそばにいたかったからいうので点滴の中に何か入れてたよお母さんもいてはりました ね、
ね、あ、これも一種の代理ミュンヒハウゼン症候群ということなんでしょう、
ね、
まあ今回はですね、
うん、
薬科大に通う兄がペニシリンを妹に投与して、
はい、
疑惑性大腸炎を発症させていた。
ね、
うん、でまあこのね疑惑性大腸炎というのがですね、うんうん、抗菌剤を長期間投与すると大腸粘膜に菌抗体現象が起こり、
うん、
大腸にクロストリジウムディフィシルという多くの抗菌剤に耐性を有する細菌が異常増殖すると、
うん、
でその際毒素を産出して腸管粘膜を傷つけ、
はい、
疑膜を形成する大腸炎を発症させると、
うん、
まあね、はい、両親がいなくてね、
うん、
妹の面倒をねこの兄がずっと見てきた、
うん、
ね、うん、学校に通いながら、
うん、
バイトもしながら、
ね、ご飯も作って、
そう、
ね、
うん、で最初はねよくやってるねと、
うん、
周りの人も声をかけてくれるわけなんですが、
うん、
まあ、だんだんと言われなくなる、
はい、
うん、でもねそういうねしんどい思いっていうのはねずっとね、
うん、
変わらず続く、
ね、うん、
ね、でまあそんな時にですね、
うん、
このね妹の看病をね、
うん、
たまたましてた姿を ね、
ね、
看護師さんにね、まあ、褒められて、
はい、
あ、まあその時のね、まあ感動っていうか ね、
ね、やっぱりこう認めてもらいたいっていうね、そうそう、思いがね、
ね、
うん、
それがですね、
うん、
妹に対してね、まあ無理やりね、
はい、
大腸炎を起こさせるという行為に至ってしまう、
ね、
まあ悲しい事件ということなんですが、まあそれよりも何よりもそれを知っていながらね、
うん、
それ以上にね自分のことを良くしてくれるお兄ちゃんに、
ね、うん、
感謝して
ね、
自分のバイトのシフトもね、それに合わせる、
うん、
ね、病院に担ぎ込まれるっていうことも分かってるんで、
はいはい、ね、
パジャマに着替えずに、まあ、よそ行きの格好でいると、
うん、お兄ちゃん重いのね、
確かにね2人がそれでいいって言ってんだからほっといてよっていう気持ちも分かるんですが、
うん、
でもこのね疑惑性大腸炎
ね、
実は怖い病気ですから、場合によっては死に至ることもあるということなんで、
ね、
まあそんなね兄弟の物語、
うん、
やはり志田未来ちゃん、
はい、
いいです ね、
あね、抜群ですね、
うん、でまあね今回はね、
はい、
法医学であるのに生きている患者が相手と、
うん、そうでしたよね
まあさすがにね、あの志田未来ちゃんをねあの解剖台にね死体役で乗せるわけにはいかないでしょうか、
あ、ちょっと無理がありますね、
ねでまあなんといってもね、
うん、
今やね映画誰も守ってくれない 主演女優ですから ね、
は
い、はい、ね、考えたらね、
うん、
あの来年度の日本アカデミー賞ではね、
うん、
優秀主演女優賞の候補もね、 ありえますか、
ね、ありえますね、話題性にもなるし ね、
ね、まあちなみに今年度の日本アカデミー賞はですね、
うん、
予想通り、
うん、
送り人がね、
やっぱりね、
全部で10巻、
いやー独占です ね、
ね、ただその中で予想外だったのが、
うん、
最優秀主演女優賞、
はい、
ね、ぐるりのことの木村多江さん、
あら、ね、ね、
あの日本で一番幸薄い役が似合うっていうね木村多江さん、
はいはい、
ね、実生活ではですね、
うん、
2005年に電通マンと結婚してですね、
うん、
今や幸せな一児のママということなんですが、
ね、
あの受賞のコメントがなかなか良かったですよね、
良かったですね、
うん、これからも不幸のどん底女優を歩み続けますっていうね、
ね、自覚してるというのが偉いですね、
そうそうやっぱり りね、あの女優さんっていうのはね、これじゃなきゃ何が自分に求められているのか、
ね、自分の売り物をちゃんと分かってはるというのが偉いですね。
ねまあそんなね、日本アカデミー賞のね、うん、舞台に上がることも期待される白井未来ちゃんなんですが、うん、はい、まあその映画、誰も守ってくれないで、白井未来ちゃんの恋人役を演じた富浦聡くんも、ね、うん、今回ゲスト出演。
出てました
ね。ね、うん、あの、ツーショットシーンはなかったんですが、はいはいはい、あの、石原さとみ扮する久保明佳菜子の弟、祐希。
うん、ねえ。
富浦聡くんというのもね、17歳になるんですが、ね、あの声はやっぱり大人になってもあのままなんでしょうからね。
どうなんでしょう、あれはもう声変わりした後なんですかね、ねあれは。
あの、顔立ちの方はね、ちょっとずつね、うん、大人びたところも出てきてるんです
よ。ねえ、なんか男っぽくなってきましたよね。ね、
おー、うん、あの太陽と海の教室の時にはですね、うん、キスシーンもね、はいはいはいはい、谷村美月ちゃんと演じた、
ありましたよね、うん、
っていうこともあるんですが、あのなんだかんだ言いながら弟役がぴったし、うん、
ぴったりですよね。
ね花より団子ではね、うん、井上真央ちゃん扮する牧野つくしの弟だったしね、
はい、
うん、なんといっても今度の朝ドラのね、うん、翼では、うん、あの多部未華子ちゃんの弟
もう弟キャラ抜群です ね彼ね。
ということで、ボイス命なき者の声、はい、これからねどんなゲストがね、うん、出演してね、うん、はいはい、どんな活躍を見せてくれるか、うん、ますます楽しみになってきましたんで、ね、しっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。